こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。土手の皆様、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。もう今日は11日過ぎて12になりましたが、こんな遅く始まる、ね、ちょうどタイミングよく年末やらしてもらって、お正月ね、特番みたいな感じであって、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロとしては始まりでございます。皆さん、土手のみんなはどのようなお正月過ごしてたんでしょうか。もう皆さん仕事始まってね、やっと週末明けてという感じですか。仕事始まりますぜっていう感じですよね。3連休があったんですよね、世間の皆様は。正月明け行ってすぐ3連休やから最高と思ったけど、その明けの今日からめちゃくちゃきついで。なあ、わかるよ、月曜のきつさはね。私もわかりますよ。私はちょっとね、お正月お休みいただいたりとかしてたんですけど、もう年末がもうとんでもなく忙しかったんですよ。寝てなかったね、多分30、31ぐらいはほとんど。まあいろいろね、生放送はしごしたりしてたんですけど、31日ね、もう年越しですよ。最高の年越しでした、今年。私は今年というかね、去年はラジオでも何度もお話ししてた、何度も出たいという風に圧力をかけていた別に全力のコネを使ってどうにか出られへんかっていう、この正面の作家宮森氏にもう懇願してたんですけど、桃色クローバー Z さんのアベマ TV の番組桃色歌合戦に出演させていただきまして、ハラミちゃんさん、ピアノのハラミちゃんさんと一緒にグレンゲをね、歌わせていただいて、すごい裏かぶりしてたみたいです。裏かぶりじゃないんだけど、紅白の本家と本家リサさんの、なんかね、どんかぶりじゃなくて、ちょうど終わった本家のリサさんが終わった後に紅白終わって、剣玉と同時ぐらいに多分かぶってたとかいう話、ちゃんとねリアタイで見れてないんで結局のところ分かんなかったんですけど、いや持ってるな年末まで。いや本当にリサさんに申し訳ないというか、私はね大好きだからありがたいですけど、本当向こうからしたらいい加減にせえよっていう感じかもしれないですけど、いい感じで収めて、で出番が10時半とかそれぐらいだったんですかね、歌わしてもらって、ポケットからキュンですのところでキュンだけ死に出てで、それ以外はこの日本放送でもずっとね夜放送してましたよね。年越しまで2回ぐらい生放送に乱入させていただいて、ちゃんと発言、事前にね、今から乱入しますよって言って丁寧に乱入させていただいて、クリーピーの2人が喋ってるところに乱入させていただいたら、その後松崎しげるさんが来られて謎の組み合わせになってキュンデスを死に私は離脱しまして、でその後またタコニジの堀くるみちゃんとかと一緒にまた乱入させていただいて、でそれ終わってももクロさんのライブで怪盗少女のエビ釣りの瞬間で 3,2,1 で年越すみたいな、伝統というか、もう毎年恒例の、あの瞬間を生で拝見させていただいて、立ち会わせていただいたんですよ。もう本当に嬉しかった。今までの年越しでも本当に多分忘れることないやろなって。もう29年分は忘れてしまったんですけれども。嬉しかったな、一緒に飛びましたね。いや、あんな30になって、ウェーって、ウェーって言って、あ、お願いします、とか言って、あんなすごい空間ないですよ。嬉しかったな。でね、何が一番嬉しかったって、まあ、そういうのライブね、拝見させていただいたのはもう贅沢の極みですよ。で、年越しライブで、ももクロさんね、それまでのもう何時間、なんやったらリハーサルとか前日とかも含めたらもう多分ほとんど寝てなくて、準備とかでいろんな出し物というか間にねコラボやったりで司会もやったりで、もうパツパツですよ。本当にヘロヘロやと思います。その状態なのにライブ終わって 最後まで居座ってるアーティストも私ぐらいでした。他に演者さんほとんどいなかったね。もうずーみんな撤収してる中、私ノーノーとカウントダウン、なんかみんなそれぞれのね、そこに他のアーティストさんは仕事行ったりとか、もうスタッフさんは撤収してますよ。そんなか私はもう暇かいうぐらい嬉しがって、こんな年末にイベント参加できるのなんてもう何年ぶりや思って嬉しがって待ってたら、終わってももクロさんがね出てきてはって、で、まあ、さすがにちょっと挨拶もせんと出るのはあれかなと思って、ちょろっと、お疲れ様でしただけ言いに行こうかなと思ったら、あー、ウイカさん、残っててくれたんですかみたいな、で、ブワーってもう、4人駆け寄ってくれて、やばい、この、無線特選会が始まってしまうと思って、で、もちろんね、距離取りながら、ご挨拶させていただいたら、よかったら、お写真撮りましょうって、向こうから言ってくださったんですよ。私が厚かましく撮ってくださいとか、あんなヘロヘロの疲れたところ言うたわけじゃないですよ。向こうからなんと声をかけてくださって、もう無線のチェキ会というか、もう特典会をさせていただいて、真ん中入れていただいて、ぜーっとやらせていただいて、そんな年明けある？で、また、本当にお疲れなのに、ウイカさんとお話ししてみたかったんですとか、ねえ、なんかもっとお話ししたいみたいな。ラジオみたいな言ってくださって。え、これ土手に、もう来る流れあると思って。でもそんなこと恐れ多くて言えなかったから、ぜひ、なんかあったら呼んでください、みたいな。もう飛んでいきます、みたいな感じで、一応言ったんですけど、いや、これは来る、これは流れあるんちゃうかって。まあ、ここにね、宮森氏もいるわけですし。あるいは川上さんをお呼びして。差し入れ喋るというのもありですよね。何喋るかちょっと今後考えていきますけど。だからそう、もうすごかった。本当に。疲れてる顔1ミリも見せないのね。びっくりした。で、私もグループにいたことあるから、あるあるでよくわかるんだけど、ああいうライブ終わった後とか、一応ね、社交担当みたいな、外交担当みたいなのがやっぱり大体いて、お疲れ様ですって。また、本当よろしくお願いしますって挨拶できる子は、まあ、一人ぐらいはいるんだけども、その他はもう、もうなんて言うんだろう。もう、心ここにあらずみたいな、無視みたいなんだったりとか、あるいはもう憔悴しきって、挨拶はするけど、もうヘロヘロみたいな。だから一人が相手してれば十分なのよ、偉いさんとかは。ももクロさんは、全員が、マックス。今、なんか、起きたての子供ぐらいに元気に、まあ、なんとかなんとかって、もう皆さんにちゃんとご挨拶して、そこにいらっしゃる方。で、なんか、多分、私にね、相手してくださった後、取材も多分何件かあったっぽくて、そこでももう、ね、覗いてないですよ。覗いてないけど、ちらっと見えた時に、すっごい元気に対応されてて、この人たちのスタミナはどこにあるんだろうか。そして、まあ、ね、芸歴というか、歴も長いじゃないですか。天狗になって全然問題のないというか、あんだけのスターを年末に集めて、で、全然いいんですよ。偉そうになってというか、それなりのスター感みたいなのがあっていいのに、そういうのを超越して、本当になんか、後輩、可愛い後輩みたいな感じでわーって来てくれるので、ちょっと泣きそうになって、あんまり経験したことないから。いや、もう母性なのか、ファンになってしまったというか、もちろん好きやったけど、そんなね、ももクロさんぐらいの、もう大先輩みたいな感じでしたけど、もう、うわ、こんなんみんな好きになるやん。や鶴瓶さんとかも、業界の、もう重鎮たちが、ももクロちゃん、ももクロちゃんっていう気持ちがもうその瞬間に分かって、これ、よいしょしてるわけじゃないですよ。本当にびっくりしたから。まあね、このテレビとかやらせてもらって、いろんな人に会いますけど、あそこまで全員が、全員できる人いない。で、それが、表と裏で変わらない。MC の時もすごいなと思ったけど、裏でその倍ぐらいすごかったから、いや、ももクロになりたいって思うぐらい。なれないのよ。簡単になれないの。あれができるものじゃないの。疲れとかいろんなことがあって。だからすごいなと思って。で、そういうのも含めて、ももクロさんに出会えてよかったなって、こう出たさせていただいてよかったなって思ったし、本当に、ね、逆に大人になって、たんだろうなっていう風に思いましたね。すごくね、本当なんか土佐回りみたいなしてる頃の映像とかもね、よく見たじゃないですか、ももクロさんが。あの時からもう考えるとすっごい、なんかね、ジャケットとか今着てらっしゃってね、衣装で大人の女性で、それもまたグッときたんですよね。やっぱなんか年をこう ね、越す年明けるたびに、うわ、また年取るわみたいなこと思うけど、素敵なことやんってめっちゃ思った。大人になるっていうのはいいことやなって思ったよ。今日という日もね、相まって素晴らしいなって、本当素晴らしい経験させていただいて本当にありがとうございます。来年も出れたらええな出たら来年も出たらあ、いや独り言です。いや、ちょっとぜひ川上さんをまずお呼びしましょうねで来ていただきましょうよ。土手にまとめては無理かな、あれかな、お一人ずつ一番いけそうなメンバーから土手に無理かな、できるかな、一番お姉さんの、じゃあレニさんぐらいからちょっと攻めていきたいな。来てくれるかな、来てくれますように。まあね、そんな感じでね、最高の年明けからのお正月休みいただいて、プライベートでは新日本プロレスさん、いわゆる 1.4、1.5 と呼ばれるね、東京ドームのハイレスルキングダムも見に行きまして、いや、私髪赤かったの気づきました、先々週か最後の回、髪ちょっとね松赤くしとったんですわ。あれ仕事とかじゃなくて、プロレスの内藤選手のグループがロスインゴベルナブレスでハポンっていうユニットなんですけど、新日の中のそこのなんかイメージカラーが赤と黒なんですわ。それで染めただけでしたおたげーというか、普通にプロレス基準で赤く染めたんですけど、それぐらいちょっと楽しみにしてて、いや、まあもうプロレス見出してから1年2年ぐらいで、まだまだですけど、番組とかもやらせてもらってね、年末ほんまに素晴らしいですよ。エンタメの最高潮だと思います、プロレスは。まだ浅いですけど、もしプロレス好きの方がいたら、いろいろ教えてもらえたら嬉しいだと思いますね。かっこよかったよ。だからね、いろんな感動とかパワーをいただいたんでね、今年も頑張っていかなあかんなって、これをね、何か還元してみんなに届けていけたらええななんて思ってますよ。なんか新年の抱負でも言おうかな。ここでね、言って、ちょっと一年で、まだ年末にね、来年年末、土手のみんなに話す機会があったら、新年の、ね、一年の振り返りの時に、ちょっと見直したいなと思うんですけど、何しようかな。じゃあ、できそうなことにしよう。できそうっていうか、実現できそうな、じゃあ2021年の抱負は、アニメの声優の仕事さん、声優さんの仕事を取れるように営業する取れるように営業する。アニメの声優さんやりたいだと夢やから、抱負とは言い難いんで、営業をするというふうに、いろんなところにアプローチをしていくという、で滑舌の練習をして、ちょっと声かけてもらえるように頑張るというのを、じゃあ抱負にしたいなと思います。せっかくラジオなんでね。まあ、ちょっとね、声の仕事をね、増やしていく、このオールナイトニッポンゼロを起点としてやっていきたいなと思いますよ。まあちょっとね、緊急事態宣言とかでも世の中まだまだちょっとね、不安定だし、また大変な中にいらっしゃる方もいると思うんですけど、この時間とかね、ちょっとエンタメをね、触れてる時間だけはちょっと忘れられたりとか、ストレス解消になれるように私も頑張っていきたいですし、みんな体に気をつけてね、2021年頑張っていきましょうね。一発目ですよ。何ですか、一発目といえば、せーの、姫はじめ。最高です。耳声ラジオですからね、みんなもうバコンバコン一発目からやっていきましょうね。今夜はしかも後半に重大発表もあります。いきますよ、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。ね、先ほど大人になるっていうのはいいなっていう話ありました。本日、まあ日付変わりましたが、1月11日は成人の日でした。新成人の皆さん、おめでとうございます。ね、ちょっとこの中だから、ね、成人式延期になっちゃったとか、行けなかった、できなかったっていうね、本当に切ないことやなと思いますよ。ね、なんか一緒に一回やからね、どうにかしてね、延期でできるといいし、別にね、正直この成人の日も20歳の子と19の子おるわけやから、別に20歳でやらんでもいいということだから、行ける時にね、できるようになったらね、その世代のみんなと集まって、大きくはできないかもしれないけど、きっとやってくれる団体とかもいるかもしれないしね、できるようになったら盛大にやってほしいなって思いますよね。でも成人って人になるって書くんですよ。人になるってねっていつも思うんですけど、なんやそれって思うんですけど、 まあ、私もだからちょっと成人の日はいつも調子乗って、私の二十歳の頃って言って写真載せるんですけど、見てくれました。さっきインスタのストーリーに、ちょっとあの振袖の写真ないから、二十歳ぐらいの時の写真載せるねって言って載せて、まあまあ、可愛らしい写真載せたんですけど、ちなみにあれは、二十歳の私、過去2021年バージョンなんで、綺麗に加工してあげてやるんで、本来の二十歳の時ではないからね。そういうもんですよ。アップデートされてるから、やっぱり。過去のやっぱ思い出っていうのは美化されていくもんだから、誰も知らないわけですし、アップデートして出したって問題ないのよ。いいのよ。そういうもんだから。ね、だって昔の遺跡とかもさ、綺麗に修復するでしょ。一緒一緒。一緒よ。ね、何なんか絵画とかさ、めっちゃ変な顔にされてるやんか。ああいうこと。そういうことやから。もう、寺とか修復して、なんか変な顔になったりしてるやんか。そういうことやから。気にせずね、加工されててもみんな、黙って見逃しましょうね、そこはね。はい、ということで、今夜のメールテーマは、大人になったなぁ、と思う瞬間です。いろいろあるでしょう。お酒飲める瞬間とか、あるいはちょっとエッチなコーナー入れるとか、なんか好きなようにお金を使えるようになったとか、いろいろあると思います。私が大人になったなと思う瞬間といえば、ああ、子供に戻りたいって思った時かな。働くの嫌やとか。若い時はそんなこと思わなかったですから。早く大人になりたいと思ってるうちはきっと子供だと思います。今はもう子供に戻りたい。もう毎日見る夢は高校時代とか、二十歳ぐらいの時の夢です。もう解雇解雇して毎日過ごしてますわ。あと40年あるんかと思うと、ちょっと荷が重いですけど、でも大人もいいもんですからね。大人になったなと思ういい瞬間も悪い瞬間もいろいろ送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com ファッキンサノバビッチアンダーヘアの頭文字で覚えてください。懸命にテーマと書いて送ってくださいね。はい、もちろん番組を聞いての感想もお待ちしてます。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送り中です。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。それでは先ほどお話しした桃色歌合戦で桃黒さんの生で見させていただいた時にめちゃめちゃかっこよくて感動したこの一曲をお送りしたいと思います。桃色クローバー Z さんでプレイ。そういえば未成年の土手リスナーもいっぱいいるよなと思ったけど、まあ未成年でも俺も大人かもしれんって思う瞬間あると思うねやんか。風呂上がりのサイダーめっちゃうまいやみたいな。まあ子供の時は全然思わんかったけどみたいな。全然そういうのでもいいから、未成年でももう大人かもしれん、これどうですかっていうのあったら全然送ってくれて大丈夫ですからね。はい、じゃあメール紹介しますよ。ドテネロネームレンコンメリケンサックさん、年末の桃色歌合戦見ました。桃黒の皆さんが親戚目線になってしまうのすごいわかりました。今年の年末もしくはこのラジオでまたももクロの皆さんとウイカさんが共演するの見たいです。やんな、いやー嬉しい。もうそう、なんかまたお会いできるっていうのを想像するだけで嬉しいし、もしねこの土手に来てくれたらなーなんて思うけど、来てくれへんやろなー、どうやろなー、来てくれるかなーね、見たいよね、出れるように頑張ります。ラジオネームパーリナイさん、僕も年越しの瞬間桃色歌合戦を見ながらだったんですが、桃田さんがエビ反りをした瞬間に合わせてエビ反りをしてそのまま携帯が宙を舞いテレビに直撃し液晶が割れました。マジ。ウイカさんが最高の年明けをした一方、クソみたいな年明けをした僕がいます。え、いいやん。年明けた瞬間は最高やってん。明けた一発目があれやってんな。でも携帯を宙に回して液晶を割る確率ってすごい確率やから、それなんかあんねんって。買い替えろや、みたいな。お告げやって。そういう風に思ってこうや。な。いやー、こういうのあるとこの年のこと忘れへんよな。ラジオネーム、お金大好きゼニゲルゲさん。僕は22年間声の仕事をしていますが、
そう、45歳。お金大好きゼニゲルゲさん、へえ、声優さんなんですかね。
ウイカさんの演技力と声質の綺麗さと知名度の高さならアニメで仕事をしたいなんて来月にも叶うと思います。
マジっすか。うえ、本当。でも声優さんが言っ ってらっしゃるなら本当なんでしょうね。本当ですか？なんかコメントとかないですか？ゼネギルさん。なんかちょっとキャスティング空いてるとことかないですかね？そう、オーディション。オーディションがね、大変なんですよ。声優さんになりたい方、声優さんがすでにたくさんいる中で、このタレントさんとかでね、それこそ呼んでいただいてっていうことはあるかもしれないけど、自分からこう行くとかって、オーディションとかがないともちろんね、呼んでもらえないと無理です。そこに、まず、オーディションに。いや、すごく狭きもんですし、声優さんの大変さ分かってるからね、あんま軽々と言えないですけど、ちょっと後でマネージャーの方に連絡先をお願いしたいところでございますね。ありがとうございます。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。ウイカさん、アニメの声優、ポケモンの映画にドテポケモンとして出るのはどうでしょうか？ディグダ、ダグドリオ。ハメはダメ。なんか、一番理想的な形は、ディグダの形な、ダグドリオ。もっといいのもおりそうやな。ベロリンガもいいよね。ベロリンガもちょうどいいな。ドテポケモンどんな感じかな。ちょっとおぎり始まるな。ドテポケモンのおぎり。ドテタイプね。何に弱いのよ。水は強いでしょ、だって。だってじゃないけど。何に弱いんやろな、これは。いや、盛り上がんな。この話しだしたら終われへんね。いや、大人にね、なったなって思う瞬間みたいなさっき喋りましたけど、私は成人式は行きませんでした。ハスって行かへんかったんじゃないよ。さっき、その話、みんな行きましたって言った。ほとんど行きましたって言って。ディレクターの金子さんだけ、いや、俺行かなかったっすね。家で寝てましたとか言ってか、ハスってんなと思ったけど私はね、行こうかなと思ってたんですよ。みんなに、友達にも会えるしね、地元の。けどちょうどその時期って、大阪って知ってる人もいると思うんですけど、エベスさんっていうものがあってね、神社で、まあ、東京関東の方で言うと鳥の市みたいな神社とかでお祭り屋台みたいなのが出て熊で打ったりとかするね、鳥の市があったりするんですけど、関西の方は東海恵比寿って言って、ちょうどこの時期ですね、1月の9、10、11とかそれぐらいに神社にバーって屋台が出て、まあ、今年はないかもしれないけど、笹をね、商売繁盛、笹持ってこいの笹をこう売って、みんな商売やってる人は買いに行くんだけども、そこにね、巫女さんがその笹を売ったりするんだけど、それ福娘って呼ばれてるのね。福男とか走るやつもあったりするやんか。あれ関西の方じゃなかったっけ、福男ね。福娘っていうのもあって、いわゆるその、まあ、巫女さんのバイトみたいな感じなんやけど、一番関西で大きいとされてる今宮恵比寿っていうところの福娘ってオーディションがあるので、書類でもう全国から、まあ西が多いと思うけど、結構書類バーってやって、何百とか多分ザラに集まってると思うんですよね。でちょっと福娘になってみたいなと思って、二十歳の時に今宮恵比寿ね、応募したんですよ。で、その今宮恵比寿の福娘って結構女子アナとか、そういう、まあ、モデルさんとかの登竜門って言われてて、あの、藤原紀香さんも、ここの出身と言われていて、ご本人に確認してないからですけど、まあ、言われていて有名で、私も紀香になりたいと思って、今宮恵比寿の福娘応募したんですけど、まあ、書類みたいなのが多分通ったんかな。通って、いわゆる、現場の面接みたいなところ行ったら、ウォーキング審査があって、全員何人かずつね、歩かされるんですよ。何メートルかを。その時にやっぱね、ノリカになりたいっていう気持ちが強すぎてね、ゴリゴリに肩で風切ってモデルウォークをしてしまったんですよね。ほんなまちゃんと落ちて。でもその時は分かんなかったんです。なんで落ちたか。今考えたら、いや、巫女さんやねんから、おごそかに歩かなあかんねん。そうって歩かなあかんのに、巫女さん、こういったノリカを意識してたから、グリングリンに骨盤をこう、ぐいぐい内に入れるみたいな感じで歩いてもって、まあ落ちたんですけど、でも諦めきれず、全国のね、福娘を検索したら、ちょっと場所は控えておく、おきますけれども、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、ラブホ街の中にある神社、バスへの、大阪の。 の、まあ、ラブホが、主にラブホがある町の神社の福娘に送ったら受かりまして。で、ちょうど1月の19、10、11を3日間、いわゆる福娘巫女さんのバイトをしたことにより、成人式には行きませんでした。ただ3日で10万もらえてん。すごない。二十歳で三日で十万はめちゃくちゃでかい。みんなそれこそ振袖とか、なんや前撮りとか、なんやファーみたいなのつけたりとか、多分軽く十万ぐらいはもう成人のね、それについて使ってると思うのよ。お母さんから借りたりとか、バイトして貯めたりとか。それを考えたら私はやっぱ十万儲ける方がいいと思ってしまって、みこさんのバイトをしたから成人式にね、行かなかったんですよね。まあ、そんな、こともあって、今になるとやっぱ振り袖着といた方が良かったかなと思うけれども、あんままだ私はそこまで着飾ることにそんなに興味がないというか、今やったら TikTok とかさ、インスタに載せたいからって言って、着りたいっていうのあるかもしれないけども、当時別にまだなんかカスカスやったし画像とか、Twitter もやってたかやってないかみたいな感じやったから、で演劇やってたし、もう別にそんなんいいわ、思って、やらなかった。まあでも、そこまで後悔もしてないし、あれは言ったな。その成人式私行かへんかったんやけども、終わった後なんか、やっとるやろ、地元のやつら、二次会、三次会か知らんけど。で、そのなんか、カラオケ、おるから、みたいな、唯一一人だけ誘ってくれた子がおったから、それ以外の連絡網は全くなかったのに。それだけ、なんか一人、今でも仲良しの子が多分声かけてくれたような気がする。で、ちょろっと顔を出したら、ああ、ウイカーみたいな、なったけど、別に一瞬やん、そんな。別に、楽しかった思い出もないね。うん。なんか懐かしかったけど、誰がおったかも覚えてないし、そんなもんやな、っていう。まあだから、その、その環境がある子は羨ましいな。ええな。なんか二十歳、謳歌したかったなと思うけど、もしできなくても別に大したことないと私は思う。ハスっていかんかったやつも、こうやってずっとお前ハスったなーとか言って、ね、年下の女に言われーの。もうそれもまた一興やし、私もずっと、あの三日の十万で一生の成人式やらんかったんか。まあええか、みたいな。40歳でやったらいいし、30歳でやったらいいしとか思うし。まあもしだから今年なんかでね、できなかったっていう人は、できる時にやったらいいし、別にやらんかったとて、後の人生、別に大差ないから、大丈夫。その瞬間にできることで楽しんで生きてほしいなと思いますよ。ただね、やっぱ気になってんのは、毎年暴れる新成人、今年おったかどうかちょっとチェックしたいね。大体まあ北九州とかが激しいという風な噂を聞いているじゃない。で、あの映像を見てみんな、本当に若いもんはっていうのって、いわゆる代々続いてる恒例行事でしょ ?20 年前、30年前も、今はそうやって言ってる人たちの成人式を見て言ってたわけやし、こんなちゃんとした晴れ着やのに着崩してとか言ってたわけでしょ。それはもうだからバトンのように渡っていくわけだから、言いたいわけよ。そろそろ言いたいわけ、私も。もっとこんな変な色して頭とか言って、言いたいけどなんかそれができへんのも寂しいしね。暴れる人は、マスクして暴れてんのかなとか、どういう感じで、ちょっとこれ以上、ソーシャルディスタンスを取って暴れてんのかとかね。なんか時代に合わせた暴れ方してんのかなとか。逆に最近の子はすごく冷静やし、なんか、年寄りの方がね、ちょっとちゃんとできてない人とか見てさ、冷静に注意できる人もたくさんいるから、逆にせえへんのかなとかね、思ってね、やっぱ例年と違う、成人の日だから、ちょっとそこも楽しみというか、どうなってんねやろなって気になりつつ、まあでも、大人、人になったばかり、成人っていうのはね、だから大人一年生なわけですよ。だから、これから先ね、いや、私さっきも言ったけど、二十歳の頃ぐらいが一番楽しかった。今も楽しいけど、やっぱ思い返すとその時に戻りたかったなって、思いませんか?私はやっぱもう一回戻れんねったら、あれぐらいの
10代後半から20歳前半ぐらいに戻りたいなと思うことたまにあるから、もし今の新成人の人は、もう精一杯謳歌してほしいし、かといって、まだ1年生なわけで、そしてあと、50年近くは大人が続くんやから、マジで人生棒に振らんように、安定して生きてこっていうふうに、挑戦しつつ安定して、ハメ外しすぎんように生きてこっていうのをちょっと10年先輩の私から言わせていただきたいなと思います。そんな、ヤングアダルトな皆さん、本当に改めておめでとうございます。そんな皆さんに一曲、新成人の皆さん、改めておめでとうございました。マカロニ鉛筆でヤングアダルトをお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。今ツイッターでさ、ディグダをディルドと聞き間違えたっていう人がいてさ、いや、確かにダグディルドっていうのはいいなと思っちゃったね。3本立ててさ、大小違うやつね。マジでもうダメじゃん。このアニメ出たいからもう言わないでおくけどさ、よくないぞ。マジで。はい、あ、また、送ってくれましたね、メールです。お金大好きデネギルゲさんです。ウイカさんすいません、僕これまでの芸歴で全く売れてないので業界への影響力は皆無です。ただ今僕が担当している養成所生たちの誰よりもウイカさんは即現場で対応できるレベルなので大丈夫、いけます。あとはマネージャーさんの頑張りだけだと思います。普通にマジレスでした。ありがとうございます。そうか、先生やってらっしゃるんですね。じゃあよりね、こう現場の感じというかね。まあそうか、でも声優さんはその若い人だけじゃなくていろいろ社会人とか経験してからね入られる方も多い。水木奈々さんとかもそうだったんじゃないかな、多分 OL とかやった後に学校入ってみたいなね人もいるから、全然ね年齢バラバラやから、みんなライバル、みんなそう平場になった、もう平場やから、そこはちょっと頑張って、この養成女性をすべて倒して、私はまず道場破りをしてから、え、どっちにしろじゃ連絡先は後でお願いします。ラジオネームエレガントナノマシンさん、土手ポケモンですが名前に土手が入ったポケモンを見つけました。マジ？その名も土手骨です。マジで鉄骨を持って仲間と筋肉を自慢し合うポケモンらしいです。あー、鉄骨の方か。なんだ、土手と地骨で土手骨かと思ったんな。何や。あれでしょ、土手骨で、土手と地骨やけど、その土手の部分だけ鋼タイプなんでしょ、カッチカチで。で、森タイプの子も、森みたいな。木草タイプも。草タイプの土手と鉄鋼タイプの。何を言ってんの。一発目やね。まあ、姫始めですからね。マーシャルさん。ウイカさん、たまたまの声優をやってください。もちろん覚えている技は、舌で舐める、硬くなる、潮吹きは必須です。ガチの技なので、合法的に声に出して言うことができます。え？全部あるの？硬くなるはあるよ。舌で舐めるもあんのかな？それこそベロリンガーが持ってんのか。潮吹きは知らないんだけど。あんのかな？貝ポケモンとかがやってるわけで。ラプラスとか、ああいう海系の。マジで？これは、大人がさ、ちょっと遊んでるよね、絶対。ひらがなで可愛く書けばいいってもんじゃないでしょ。あ、でもこの3つを持ってるポケモンは存在しないかな？でも、シェルター系だとある？ベロ出てなかった。あ、ベロ出てないか。ベロ出てる貝おれへんかったっけ。え？いける？いけるポケモンを作ればいいのか。ドテッコツ。ドテッコツはおんのか？あかんのか。え、すごいね。ギリギリやん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、テーマメール行きましょうか。はい。テーマは、大人になったなと思う瞬間です。ラジオネームバッテンさん。僕が大人になったと思うのは、おせち料理を美味しいと感じた時です。わかる。子供の頃はおせちより肉だったのに、最近は黒豆や数の子で日本酒を飲みたいと思うようになり、大人になったなと思います。めちゃくちゃわかる。めちゃめちゃわかる。あの松前漬けな、あと何ですか、なんか煮しめるっていうんでしょうかね、煮しめっていうか、なんか煮物みたいなやつとか、謎のね、まあ、黒豆は
おせちの中でも比較的序盤に食べれるようになるものよね。で、なんだっけ、あの魚、小魚みたいなやつとかはいらんなーって思ってたりと、刺さるなーって思いながらとか、基本はね、かまぼことなんか卵焼きと黒豆のループしてた感じありますけど、わかる、昆布巻きとかもね、うまいねなー。あれなんででしょうね、大人になったら。まあ私の理論で言うと、舌がバカになってるんだと思いますよ。苦いとかそういうものをどんどん感じなくなって、全部美味しい美味しいって思うようになって持ってるんじゃないかと思うけど、うわ全部美味しいよ、苦い美味しいっていうある種だから大人になったって、舌が超えると言いますけれども、実はね、っていうのはまあこれ持論ですけれども、ラジオネームサムライダーさん、大人になったなぁと思う瞬間はクレジットカードを出して一括でと言えた時です。その後、すいません、このカードは今利用停止してるみたいでと言われた時はめっちゃ恥ずかしいです。確かにカードを作れるようになって、カードで払えるようになった瞬間っていうのはちょっと息に入るよね。あ、カードだよみたいな。まだ若い時ね、二十歳そこそこぐらいでバイトでもうカード、それこそね、作れるカード会社さんあるじゃないですか。そういう時はちょっとね、生きてましたよね。あの、出し方生きてたな、あれ。何あの出し方。このに、日本で挟む必要性なんかないね、別に。あれ生きてたなぁ。いろいろありますね。わかるわ、でも。わかるってことは大人なんやな、もうね。ね、皆まだ10代の方はいつかこんな日が来ると思いますんで、楽しみにしてくださいね。じゃあ、この後は、コーナーですね。ちょっと久しぶりで忘れてましたけれども、このコーナーに参りましょう。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人に、ファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介します。ラジオネーム、シーガルさん。桃色クローバー Z の桃田かな子さんにめいめい。なぞなぞ、ノーリーズン。テレビ番組で、アンパン、食パン、カレーパン。このうち、人の話をよく聞くのはどれ？という謎々を出された時に、カレーパンと答えたが、その理由を聞かれて、理由必要？と言ったから。こどういう本とかわからんけど必要な、謎々だから逆になん、で、確かになんでやろうって聞きたくなるよね。理由なく思ってやったらそれもなんでやろうって聞きたい。どういうテンションやったんやろこれ。え、理由必要かな、やっぱ、かのこさんだから。理由必要こっちこっちなのこわかっこいいさすがやね、やっぱ。ね、リーダーちゃうね。リーダーか知らんけど。リーダーっすか、リーダーっすよね。いやー、すごいわ。次行っていきましょう。ラジオネーム、ワイスピさん。桃色クローバー Z の高木レニさんに命名。ミステイク、テレフォンナンバー、ペーパー。リハーサル中、男性スタッフから小さな紙を渡され、連絡先だと思い、心ここにあらずの状態でリハーサルをしていたが、その紙切れはバンドメンバーを紹介するカンペだったから。かわいい。そうそう。やっぱレニさんって一番年長さんなんですよね。だから、古風なとこありますね。やっぱその紙に番号書いて渡すっていうちょっと現代っぽくないというか一世代前のめちゃくちゃいいじゃないですか。ちょっとももクロさんシリーズありそうですね。めっちゃ楽しみ。ラジオネーム、パイナップルさん。パンサー尾形さんに命名。セルフアピールダディ。娘の幼稚園面接の時、面接官にお体は特に大きな病気はないですか？と、娘さんの健康面について聞かれたところ、はい！それはもう、元気だけが取り柄でやってますから！と、自分のことを全力でアピールしていたから。分かっとるわっていう感じの。絶対悪い人じゃないんだよなって思いながら、ドッキリとかを見てると、悪い人かもしれんって思えるとこがいいよね。尾形さんって。いいっすよね。ラジオネーム、ケンチャッキーさん。平愛理さんに命名。ついつい、セイング。ツイッターのことを、ついつい言ってしまったという意味だと思って言ったから。そういう人もおるけどね。ついつい言っちゃってね。大炎上して、 本当に燃えかすみたいになっちゃったこともあるだろうけど、人もいるだろうけど。ちょっと久しぶりじゃありません？平愛梨さんね。結構準レギュだったんですけど、久しぶりに年越して帰ってきてくれましたね。ラジオネーム、マカオさん。スリムクラブ、前田さんに命名。イートサンドブレックファースト。初めて西川清志師匠に楽屋挨拶したとき、前田さんのハスキーボイスに衝撃を受けた師匠に、君、朝飯、スナック歌んかと言われたから。スナック歌んか。スナザラザラやから。スナック歌んかって。これを、でも、キヨシ師匠は、天然で言ってんのか、ボケで言ってんのかが分からんのが一番面白いね。スナック歌んかって、芸人さんやから、多分ボケなんやろうけど、キヨシそうやったら、ほんまに思ってるかもしれんっていうところ。新年一発目、絶好調っすね。皆さん、貯めててくれたんですか？ありがとうございます。最高でした。これからも続々ウイカネーム、はい、お待ちしております。じゃあね、送ってください。確かに、ももクロさんのウイカネームをいっぱい貯めて、また、決定戦をやるっていうのは、一つね、口実になりますね。素晴らしい。ウィカネーム商法いいじゃないでしょうか。はい、メール紹介しますね。ラジオネーム小柄スマダさん。ウイカさんの仮説、あながち間違ってないみたいです。年齢を重ねると味を感知する味蕾という細胞が死んでいき、若い時食べられない苦いとかそういうのを感知しにくくなるので食べられるようになるそうです。ほら、いや実はこれ知ってました、味蕾がね。ただなんかこう、私は学者じゃないからわかんないけど、そのなんか鈍くなって、だって赤ちゃんの時ってさ、大体のもんさ、ブエー、バジーって言って、ほんとちょっと味のないおかゆとか離乳食みたいなのが入ってるから、ほとんどの刺激がまずいってなりやすいのね。甘いのぐらいでしょ、食べるの。だから甘いは、うまいは甘いから来てるみたいな、言うよね。違った？わかんないけど、なんかあったのよ。なんか甘いは大体うまいってなるんだけど、苦いとか辛いとかそういうのが食べれるようになるっていうのは、もう舌が、そう、要するに、もう、それと、ジャリジャリにこう、擦れてもうてんのかなとか思ったりとかもあるけど、いや、実際のところわかりませんし、全部うまいやったらそれが一番ええや！最高や！この世の全てを食い尽くしたよね。ラジオネーム、タイマイさん。ウイカさん、伝説のポケモンであるミュウは、遺伝子に全てのポケモンの情報が含まれているので、全ての技を使えます。なので硬くなる、舌で舐める、潮吹き全部使えます。ついでに乱れ好きもいけますよ。素晴らしい、ミュウ素晴らしい。あんな可愛い顔して、ミュウの電魔を作ればいい。いや電魔じゃダメない、ミュウ型の、うん、尻尾の部分とかが良さそうですなつって。そうかそうか、伝説のポケモンね。なんかさ、ポケモンもそうだけど、どんどんさ、強いの出てきてさ、伝説がで、なんか楽勝で塗り替えられていく感じ最高やんね。ドラゴンボールとかもそうやけど。ラジオネーム、すずりの涙さん。こちらテーマメールですね。大人になったなと思う瞬間。大人になったなと思ったのは、高校の制服を捨てた時です。大学生の時は、制服ユニバーするかも、制服クリッパーするかも、未来の彼氏に着てきてって言われるかも、と思って捨てられませんでした。結局一度も来ませんでした。大人になりました。ごめん、まだあるわ、私置いてる。もしかもわざわざ状況で持ってきてる。ずっと制服置いてますね。スカート、うん、置いてるわ。来てない、一度も。いや確かにね。いやあるわ。でもまだ使えるかもと思ってるよ。まあでも買うに、もう二度と買えへんもんやから、逆に置いてていいかなと思ってるけど、確かに大人やな、これ捨てれた時は。なんか過去とね、こう決別する感じ、素晴らしい。 私も捨てようかな。まあ、そうか。いろいろありましたね。はい。引き続きメールお待ちしております。ということで、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ここで、香川県西日本放送でお聞きの方とお別れになってしまいます。すいません。発表は4時台になります。この後もお付き合いください。今週のオールナイトニッポンプッシュの1曲でお別れです。サナリで、トゥーフェイス、フィーチャリング、スカイハイ。
日本放送、ポッドキャストステーション。
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。ポケモンは、おじさんの金の玉だからね、と、金の玉を渡してくるおじさんがいたり、カメックスが潮吹きを覚えたり、結構ギリギリな表現が昔からあります。ま、カメは潮吹かんくね？あ、そ、ん？ねえ。だからギリギリなのか。なるほどなぁ。そういう大人がクスッとできるのもあるから大人気なのよね。このシリーズはね。親子で楽しめるのでね。お母さんこれどういう意味っては聞いてこないから、このレベルだとね。はい、ラジオネーム、ヤミーさん。いや、ポケモンの下ネタとかどうでもいいんで、発表があるなら早くお願いします。マジでポケモンの下ネタで聞こえる技とかどうでもいいです。ガチめの注意きた。すいません。いや、こういうラジオやねん。ここは。ごめん。さあ、もう、むせてもうた。あ、そうっすか。わかりました。じゃあちょっと。そうですね。もう時間もあと残り30分しかないので、そろそろ。西日本放送の皆さん申し訳ございませんでした。本当に。はい。ということで、じゃあ、ちょっと前から煽ってました発表がありますと今日言っておりましたけど、ね、ツイッターとかでいろいろね、リサーチしてみました。どういう風に期待してくれてるんやろうと思って。ざっと見た限りでは、今回の発表を、当てれている人はいませんでした。はい。ドテジャージはまだできておりません。はい。そういうことは？ということは？はい。多分皆さんの予想と外れていると思います。お待たせいたしました。ここで私から大事なお知らせです。2月22日月曜日、私、ファーストサマーウイカ、ソロアーティストデビューすることが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。やっとです。夢の一つでした。はい。私が歌を歌っていたこと、かつてグループだったりとか、そういうところでの話は何度かここでもしたことあると思うんですけど、ソロでデビューしたことなくて、いつかやってみたいなと思っていたことが、2021年の2月22日に叶うことになりました。いやー、いろいろね、ずっと話したかったんですけど、やっと皆さんにお知らせすることができました。嬉しいです。デビューはどこからかと言いますと、ユニバーサルミュージックのバージンミュージックというレベルから、メジャーデビューです。嬉しい。2回目のメジャーデビューでございます。そして一人でのソロでのメジャーデビューは初めてになります。聞きました？さっきユニバーサルミュージックのバージンミュージックですよ。ぴったりじゃない？私のためにあるレコード会社さんじゃない、レーベルじゃないって思って、楽も私のためのバージンよ。まあ、もちろんソロアーティストとしてのバージンという意味では捧げていますけれども。だからこれから私バージンですって言って何の嘘でもなくなるわけですよ。こんなドテレーベルないでしょ。最高。もう完璧です。いやー、振り返ればですね、2020年の頭ぐらいからですよね。ソロデビューをしたいなということで、事務所といろいろ話をして、だからこのラジオが始まる前ですね。普通に世の中もまだ普通だったし、オールナイトニッポンもやってない時期ぐらいから考えてて、で、まあいろいろやっぱね、ちょっと世の中の流れとかがいろいろあって、途中止まってしまったりした部分もあるんですけれども、1年かけて、 ようやくやっとリリースできることになって、もうほんとこれだけで一つ、クリアしたな。まだね、皆さんにお届けできてないですけど、あ、なんか形になってきて嬉しいなっていうのはすごくありますね。ねえ、名前考えてたんですけど、アーティストデビューするにあたってなんかこう変え、ファーストサマーウイカね、やっとせっかく皆さんに認知してもらったけど、なんか改名は多分することそうないと思うんですけど、でお芝居もこのままの名前で出てるし、よくねアーティストさんが芝居に出るときに本名で出たりとか、あのダウンタウンの浜田さんが芝居に出るときは浜を難しい方にするみたいな、ああいうのやりたいじゃないですか。考えたんですよ、一案はウイカファーストサマーみたいな、入れ替えるみたいなしたらあいうえお順で上の方に来るから、もしフェスとかが出れるようになったら、まあまあ上の方に、あいみょんの次ぐらいには来れるかなとかなんかそういういや、そんなとこ出れるとはまだ思ってないけど、そういうことも考えたけど、まあファーストサマーウイカってせっかくみんな知ってくれたから、まあこのまま行こうかなと思って、名前もそのままです。気になります、これ以上の情報気になりますか。嬉しいなー、気になってくれて嬉しいなー。どこまで言えるんですかね、どこまで言いましょうかね。もったいぶってるわけじゃなくて、今のところ2月22日に、はい、もう4時の段階で解禁されてしまうので、ここがでも初出しになると思うんですけれども、今回ですね、作詞作曲を私が敬愛してやまないシンガーソングライターの阿部真央さんにしていただきました。阿部真央さん作詞作曲の曲、タイトルはカメレオンという曲です。こちらはデジタル配信シングル、いわゆる配信限定のシングルとなります。版は出ません。なので皆さん、いろんななんかあるでしょ、サブスク的なやつ、なんて言うんですか、アップルミュージックとかそういう類のもので、スマホとかパソコンで聴けるようなものになります。阿部真央さんにいろいろ取材とか直接ねお話しして、どういう人間か、まだ私は阿部さんの曲たくさん聴いてるけど、真央さんは多分ほとんど私のことを多分ご存じないから、いろいろこういうことで、こういう経歴でとか、いろいろ情報を交換しつつ一緒に作るような形で、なんか私のことも真央さんの自身のこともいろいろこう詰め合わせて織り込んで紡いでいって作ってくれたカメレオンという曲になります。同世代なんですよね、真央さんは一個上かな。で、多分フリーでデビューされてる時が多分また高校生ぐらいで、だから私も高校生やったから、同世代のほぼだから年の変わらない人がソロでデビューしてめちゃくちゃかっこよくて、もうカラオケで歌ってたし、やっぱ真央さんは未だにね、ママになっていろんなまた違った曲とかも、その10代の時に聴いてた感じの曲とは今は違う、すごく深みのあるママとしての曲とかもいっぱいあって大好きなんだけど、やっぱこう私と作るってなったらどういう風な曲になるんやろうっていうのがすごいこう未知数で、で今まで歌ってたのはなんて言うんですかね、グループでこういう曲ができました、さあ歌詞を書いてくださいとかやって歌詞書いて、はい、じゃあこれ歌ってくださいっていう、まあ歌詞は能動的なものだけれども、基本的には歌ってリリースされてっていうのがほぼほぼなんかこう受け身というか、受動でどんどんどんどん進んでいくんだけど、今回はもちろん書いていただいているしお願いはしているんだけれども、いろいろこうディスカッションして、ここはこうじゃないかとか、レコーディングでもここ音をここになんかハイハットが欲しいとか、結構音の細かいところまでいろいろ一緒になって考えさせていただいたから、あ、なんかソロ、まあね、作詞作曲したらもっと多分大変だし、でも今後やりたいなと思っているけど、やっぱまずそういう制作の現場にここまで立ち会えるのがすごく嬉しくて、自分としてはまた一つ新しいフィールドに出させてもらえたなと思って、本当阿部真央さんを筆頭に、まあ何よりね、ずっとこう歌ってほしいって言ってくれてたファンの皆さんとか、ここのドテリスナーのみんなとかがずっと言ってくれてたのがすごく動力になったし、それを後押ししてくれるスタッフさんとかに本当に感謝でしかない。まだ出てないけど、そこまで来れたことだけでも本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。 長々と話しましたが、せっかくなので今日私の秘密基地であるこのオールナイトニッポンゼロでフルコーラスではないんですけれども初解禁させていただきたいと思います。いやちょっと緊張しますね、こういう形で曲を流すのは。でもここで一番最初に聞いてほしかったんで持ってきました。いや緊張する。それではお聞きください。ファーストサマーウイカのデビューデジタルシングル、カメレオン。はい、今日はここまで。じらすねー。じらすよねー。じらした方が後気持ちいいんだってさ。ねえ。はい、ということでお聞きいただきました。ファーストサマーウイカのデビューデジタルシングル、カメレオンでした。ありがとうございます。いかがでしたかね。まあ、まだ半分以上ね、流れてませんので、ね、感想も半分ぐらいにしといてください。これでまあ全て判断するわけじゃないですけど、まあこういう曲をね、書いてくださいました。安部真央さん本当にありがとうございます。嬉しい。何が一番嬉しかったって、この仮歌を真央さんの声で私だけが聴けてるっていう、最高みたいな。いや、よく聞くやつ、仮歌が最高にレアなやつ。でね、それを聞いてやっぱ歌わせていただいたんで、やっぱこうね、うん、自分に重なる部分とかもあったりとかして、うん、やっぱ振り返ればね、自分の中には音楽というものがすっごい起点にあって、すべての原点が音楽にあった、うん。中学生の時に音楽を始めて、そっから音楽を中心にいろいろ人の縁とか、いろんな活動の場が広がっていって、回り回って、やっとこさ、今、ここにいるっていう感じだから、うん、音楽を別に、それこそ、なんか、商売っていうか、音楽で食っていくみたいな、ものじゃなくても音楽はずっと携わっていたいなと思っていたけれども、今回こんな素敵なご縁でユニバーサルミュージックさんのバージンミュージックで真央さんに曲を書いていただいてデビューすることが決まりましたので、これからね音楽活動もまあこの時代なのでどれぐらいアクティブにできるかはちょっとまだわからないですけれども、まずはねできる限りのところでいろいろ音楽の面でも活動していきたいなと思ってます。だから私の肩書きは明日からアーティストになりますから、ドテタレントじゃないっすよ。そこはね、うん、ドテアーティスト女優アーティスト兼女優兼ドテラジオ、うん、っていうぐらいの感じで、いやでもそんな急に生きったりせえへんから、ちょっとずつ生きり出すから、そこはみんなで一緒にね、いやでも子さんに、アーティストファーストサマーウイカのファンの子さんとして皆さん応援してもらえたら嬉しいなと思います。アーティストラジオになっちゃうか、どうしようかな、コーナーも一新する。そう考えもんね、音楽的な、うん、できるこいつらで、ね、できねえだろ。やんなくていいんだよ、それはもうみんながやってくれてるから。でもまあだから星野源さんとか菅田将暉さんとかに続く、うん、感じになれたらいいな。ボコボコにされる。ボコボコにされる。はい、ということでデビューデジタルシングルカメレオン2月22日の月曜日に配信スタートです。皆様どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあメール読んでいきたいと思います。ラジオネーム屋根裏の月面吉さん、ウイカさんのソロデビュー曲カメレオン最高でした。ウイカさんの歌声と安倍真央さんの歌詞の世界観がマッチしており、曲調もかっこよくて何の火の付けどころがありません。こんな素敵な曲でのデビュー本当におめでとうございます。ありがとうございます。火つけられたらボコボコにするぞ。まだ半分しか流してないの。いやでも嬉しいです、ありがとう、嬉しいな。早くフル聞いてほしいね。うん、2月が楽しみですよね。ありがとう。ラジオネームパーチさん、ウイカさんのカメレオンめっちゃかっこよかったです。絶対に配信シングル買います。ただ歌詞に土手が入ってこなかったことが悔しいです。あの作詞作曲真央さんやから、真央さんがそれこそ気気がして土手入れてきてたら、そこまで気使われていただかなくて大丈夫ですって言うてるわ。そんなバレない、バレない、土手多分ご存知ないからね。知らなくていいしね。そうやね、ありがたいね本当。ラジオネームケールさん、ウイカさんソロアーティストデビュー日2月22日、あの乃木坂46さんと同じです。ウイカさん、新内さんをゲストに呼んだのってそういうことか、匂わせますね。知りませんでした、すいません。あ、そうなんですね、4月6日じゃないのね。 そういう感じだと思ってました。あ、そうなんですか。じゃあ、不利やん。不利とかじゃないけど、別に。わ、ありがたい。じゃあ、デビュー日が一緒っていう意味で、また、それを、出しに呼べますか、しぐちさんを。なんか出しにしないとね、来てくれないでしょうから。じゃあ、しぐちさんにも、連絡しようかな。2月22日にデビューします。シリ映しちゃうかな。シリないけど。配信だけど。嬉しいな。ラジオネーム、メメントさん。ウイカさん、バージンミュージックからソロバージンを創出するんですね。こんな運命ありますか？バージンミュージックさんなら、腰フローの楽曲を制作するのにも前向きに検討してくれそうですね。来年の桃色歌合戦は確実に腰フローで出演お願いします。いや、ここはソロで出させて。出たいし、出させていただけるのであればソロで出させてくださいよ。で、別枠で腰フローね。腰フローは私、主軸じゃなくて、あのお二人が多分 OK 出るか出ないかが問題やからね。私はいいのよ。もう振ってんのよ。尻尾も振って、やりたいやりたいって言ってんだけどね。いや、確かに。いや、そんなユニット活動とかも夢じゃないですよね。いや、夢膨らみますよね。嬉しいね。ラジオネーム、ペルシャさん。ウイカさん、ソロアーティストデビューおめでとうございます。これでポケモンの主題歌を狙いに行くことができますね。なんかさっきさ、ツイッターで見たんだけどさ、あの、ポケットモンスターがそもそも英語だとなんか卑猥な言葉だっていう風になって、そもそもちょっとふざけとこ、捨てるところから入って、だから海外ではポケモンになってるみたいなこと、ちょっとまだ定かではないけど、へーと思いつつ。いや、ポケモンの主題歌はダメです。やっぱ松本先生がいらっしゃいますんでね。うん。でもやっぱ、ポケモンのモノマネをしてたものとしては、卑猥なポケモンシリーズっていうのはダメだね。夢が遠のくからやめよう。まずじゃあポケモンに声優で参加したいっていうのを夢にしよう。だから今までの全部なし、全部音楽で書き消してください。せせらぎで、はい、多めにカットしてください。タイムフリーカットされます。はい、嬉しい。いろんな感想をくれて嬉しいです。ありがとうございます。なんかね、今までなんか何者でもないただの土手ラジオパーソナリティみたいな風に接してくれた方も、これからアーティストというフィルターを一枚通してみてくれるなと思うと、もう最高に幸せです。ありがとう。あんま、だからきついこと言っちゃダメだよ。ウイカさんアーティストなんだからっていうね、やっぱ予防線張ってもらわないとみんなに。レーベル？ちょっとレーベル NG かもっていう、下ネタに関しても。ねえわ。バージンミュージックさんがないよ。大丈夫だよ。大丈夫、わかんないけど。これ聞いてると思うからあんま言わないで、怖いから。なかったことにされたら困りますからね。はい。頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。では、改めて、あ、何？メールいきますか？はい。ラジオネーム、ハートマトさん。あ、テーマメールね。はい。僕が思う、なんだっけ、テーマメールって。あ、大人になったなと思う瞬間。僕が思う、大人になったなと思う瞬間は、日用品の買い物が楽しくなったことです。わかる。子供の時に、親にドラッグストアやホームセンターに連れられた時は、大変退屈だったんですが、今はいろいろな洗剤やティッシュが並んでいる商品棚を見て、ワクワクするようになりました。わかるー。コストコとイケアがあんな楽しい。最高やん、あれ。何も買わんでも楽しい。見てるだけで楽しい。わかるなぁ。なんでだろうね、これは。だから一人暮らしとかをするようになってとかで、多分買わなきゃいけない環境になって、その高揚感がずっと残っているのかなっていう風に思ったりもするし、実家住まいで日用品買うの楽しいっていう人おったりするんかな。それもちょっと聞きたいな、大人で。うん。で、ラジオネームチャッピーさん。彼女とカフェに行った時、本当はメロンソーダを飲んでしまいたいところ、カッコつけてカプチーノを頼んだ時に、あ、今俺大人になったなと感じました。ただ自分にはカプチーノは早かったようで、帰りにガブ飲みメロンソーダを飲みをしました。人前で苦い飲み物を飲んだのが初めてだったので、美味しい顔をできてたかはわかりませんが、大人になった瞬間でした。まあちょっとお姉さんから言わせてもらうと、カプチーノもね、可愛らしいんじゃないかと思うけど、なんだっけ、エスプレッソ。もっと濃ゆくて、濃ゆ、苦くて、ウィンナーコーヒーじゃなくて、なんていうの、なんだこれみたいな、ミルク入れるやつじゃねえのみたいなサイズに入ってるやつとかさ、あれとかほんま、苦汁やん、あれ。あれはまだ私ブラック飲めないですから、全然。でもそれは大人とかじゃなくて、普通に甘党なだけであって、だけど、なんかこれビールもあるよね。ビールもね、なんかだんだんうまくなるんよ、あれ。すごいよね。 晴れも不思議よ。大人の魔法やと思うわ。ラジオネーム4畳半クライフさん。大人になった瞬間は高校時代からオールナイトニッポンを楽しんでいたはずが、その後の朝村家のニュースデスクの方と上柳さんのやりとりまで楽しめるようになったのは大人になったなと思いました。むしろさ、これ、いや、このゼロをやってて申し訳ないけど、むしろこの時間がちょっともうしんどい、なんかキャピキャピしたこの耳の圧とかやかましい、上ちゃん来た、上ちゃんさん最高みたいな瞬間、サウナの後の水風呂最高みたいな、なんかこの感急のね、さが気持ちよくなる瞬間、大人やなって感じするよね。よし、ラスト行きましょうか。ラジオネーム塩ミルクティーさん。自分はクイズノーベル賞をリアルタイムで見た時に大人になったなと思いました。深夜から朝になった瞬間を起きた状態で迎えられた自分に少し感動したのを覚えています。なるほど。そういう、あるいはね、多分ご当地でそれぞれいろんなテレビであると思うけど、これな。ただもうちょっと大人になるとこの瞬間に疲れがどっとくるよね。起きてしまったって、あ、次の日のこととかを考えるとね。今はだから弱大人の瞬間でとてもいいんじゃないですか。え、これ何、次何行くやつ、これコーナー、もうエンディングなの。コーナー飛んだ。すいません、新年一発目からちょっと舞い上がってしまいました。ありがとう。アーティストモード、アーティストモード入っちゃったからごめんなさいね。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。今日はあっという間でしたね。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。こう、まあ、今日の放送はほとんどがせせらぎになってしまうかと思うんですけれども、ぜひね、聞いてください。シェア機能で皆さんシェアしてください。メール紹介しますよ。ラジオネームエレガントナノマシンさん。以前からラジコのこの番組のカテゴリーがトーク、ミュージシャンになってて疑問だったんですが、ようやくすっきりしました。すべては今日の発表のための伏線だったんですね。知りませんでした。ミュージシャンだったんですか。え、他の人はどうなってるんですか。お笑いとかになるのかな。佐久間さんは業界人、何、会社員、会社員なんてコンテンあるの。他に誰がいるの。あ、でも、え、上柳さんとかはラジオ、え、なん、わからん。あ、でもまあ変えずに済むということですね。あの、知らんかったわ。ラジオネーム東北自動車道さん、あ、先日はありがとうございました。ウイカさん、星野源さん、須田まさきさんに続くアーティストラジオっておっしゃっていましたが、オールナイトニッポンゼロの先輩であるクリーピーナッツさんのことを忘れていませんか。クリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロはたまに音楽の話もしているので、ドテラジオでも聞きたいです。あの、あ、すいません、クリーピーナッツさんはアーティストでなんかラジオもやってるっていう感じですけど、今言ったのは役者とアーティストとラジオ DJ って意味だからさ、そこはやっぱり、そこはやっぱ心、ね、お二人に、食い込んで、ギュッと食い込んでいきたいなって思ったっていうだけで。あ、R さん、R さんも先輩だわ。役者、ラッパー、ラジオ DJ。ほんとっすね。マジすごいっす。だから、クリピナッツじゃなくて、R 指定さんは、その中に入れておきたいと思います。松永は大丈夫です。ラジオネーム、マッチポンプさん。ソロアーティストデビュー曲を、ここで、筆下ろししていただいて本当にありがとうございます。ちょっと嬉しくて目から潮吹きをしてしまいました。今後のフル尺解禁の時は固くなりそうです。うまいこと言うて、確かに筆下ろしでしたね。これ私自分で言いたかったな。筆下ろしですって言いたかったですね。まあこれ以上はちょっと控えめにしておこうかな。今日のところはありがとうございます。嬉しいです。いやー、この後ね、皆さんのここからが本編ですから。皆さんが大人になったら最高に楽しめる、もうなんて言うんですか、たしなむって感じですよね。この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼらけをお送りします。私も大好きですよ、ここのバトンパスもね。あ、新年明けましておめでとうございます、上柳さん。今年もよろしくお願いいたします。遠い親戚ということで、ご挨拶も遅くなり申し訳ありませんでした。親戚ということはお年玉がいただけるということになるんでしょうか。これはこれはありがとうございます。もう玉は玉でもね、お年玉大好きですから。え、何ですか？え、曲も思い出してくれるんですか？いや、そんなそんな申し訳ないです。いや、ありがとうございます。さすがもうちょっと親戚ということに甘えさせていただいて、ぜひ全然かけていただいて、1分半ぐらいしかないんですけど、ぜひかけていただけたらと思います。はい、この後はね、新年一発目の。 アフタートークもございますんでね。ありがとうございました。また来週。バイバーイ。